ようこそ仙台。
外国語情報番組多言語放送局の時間です。この番組は仙台観光国際協会センティアが英語、中国語、韓国語、優しい日本語の4言語で毎月トピックを変えて情報をお伝えしています。今日の担当はセンティアの鈴木と
中国語山西省出身の許正元です。
インド出身のスワと
中国河北省出身のコウと申します。
今月のテーマは夏祭り花火です。今日は優しい日本語でお送りいたします。8月になりました。日本では夏はお祭りや花火の季節です。各地で活気ある祭りや花火大会が行われ、昼間は賑やかな街を、夜には綺麗な花火を楽しむことができます。夏のイメージは花火と考える日本の人もとても多いですよ。そこで今回のテーマは夏祭り花火です。今日はお祭りや花火についてのお話を出演者の皆さんといろいろとお話ししていきたいと思います。では皆さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは結構みんないろいろ思うところがあるのか。
そうですね、ね、夏の風物詩ですね。
風物詩ですよね、うんうん。じゃあ早速なんですけど、こう皆さんがまずね持ってるこう日本とかあるいはまあ仙台のお祭りって聞くとことこんなイメージがありますっていうのを教えてほしいんですけど、誰から言いますか。
い
や、はい、辰野さんから、はい、はい、どうぞ。
そうですね、うん、まあ日本の祭りといえばやはり花火、うん、かき氷、りんご飴、うん、そういったものですね。
結構食べ物の
イメージが多いですか。食べ物が大好きです
ね。ね、縁日って言ってこうね、お店もいっぱい出ますもんね。
そうですね、
うんうん、どうですか他の皆さんは。
やはり屋台ですね。
屋台
ね、食べ物ですね、うん、焼きそばとか。
焼きそばね、はい、
ショーンボーもありますね。
ショーンボー最近はね、はい、本当にいろんな国の、ね、食べ物が食べられるようになってケバブとかね売ってたりしますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うんうんうん、確かに。まあでも確かにな、屋台の焼きそばは夏祭りってイメージかもしれませんね。
そうです、
うん、須藤さんどうですか。
そうです、日本の祭りはすごく綺麗に季節を表してくれてるようなイメージがありますね、うんうん、その四季が伝わってくるようなイメージがあって、例えば夏といえば花火とか、
うんうん、そうですね。かき氷もね、暑いところで食べるから美味しいんですよね。
そうですね、
そうですね、確かにね。こう皆さん綿飴とかトライしたことありますか。
もちろん基本です。
基本中の基本ですか。あれもねやっぱり定番です ね、
そうです
ね。あとこうちっちゃい子だとお面をかぶったりとかね、いろんなこうキャラクターのお面
かわいいです。
面白いです。綿飴のヒンディー語訳ですけど、うん、ブリケバーって言って、うん、ブリケってのはあんまり、まあ、良い言葉っていうふうには言えないかもしれない、うんですけど、おばあちゃんの髪っていう意味ですね。
白髪の頭っていうこと、白い髪の毛のような
感じですね、
はい。面白いですね。
面白い、これ面白いですね、初めて見ました。
うん、今度ちょっと
これからはそのおばあちゃんの髪と言います。
そうですね、ちょっと綿飴を見たらそんな感じになっちゃいそうな気もしますけど、面白いですね、うんうん。まあ、なんか皆さんにもね、今声に出てたんですけども、花火っていうのが上がりましたね。本当にね、日本の人も花火大好きなんですけど、実際皆さんはこう花火を見たこと、まあ、自分の国でもいいんですけど、あとやったこととかってありますか。
実は仙台で初めて、うん、海の近くで花火を見たことがあります、
う
ん、初めてですね。なんかイメージが全く違います。
あ、海の花火もちょっと特別な感じしますよね。
そうですね、
海面に映ったりとかしてね、綺麗ですよね、うんうん。須藤さんは。
私もやったことありますね。去年、ちょうど仙台近くにある海に行って、うん、でチャイを作ったんですよ、うん、チャイを飲みながら花火もやって、うんうん、線香花火だったり引き出し花火だったりいろいろやってみたんですけど、すごく楽しかったですね、
うん、
夕日も綺麗で、
ね、こう持つ花火ってね、色がいろいろ変わるから結構見てて楽しかったりしますよね、
はい、自分も見たこと、やったことあります。
お、やったことも見たこと。
さらに作ってるところも見たことあります。
作ったこと
製造の過程、
製造の過程を見てきた。
そうですね、
それは日本で、
日本じゃなくて母国にいるときに、実際にそういうなんかイベントがありまして、はい、参加して実際に見てるところを見て感動しました、
うん、ま
あ、かなり大変ですね、これ花火作るには。
そうですね、
力仕事です、
ね、 そうですよね。で火薬だからね、こう危ないしね、危険な仕事ではあるんだけれども、ああいう職人さんがね、すごく今、いろんな形ありますからね。
そうですよ、職人さんのおかげで我々、美しい花火見ることができますね。
皆さんの国では、日本のような、こうなんて言うんでしょう、ポーンと上がって、丸くパーンと出るみたいなのって、ああいう花火を見る感じですか？
そう、
い
ろいろ、
はい、打ち上げ花火
ですね。いろいろありますけれども、これ一番やはり、花火って感じしますね。美しい時
間。色もこういろいろあるのかな？色とか。
そうですね。
そうですね。それもありますし、あと爆竹とかもある。
爆竹のイメージはこう日本の人だとこうよくねニュースとかでこうね海外のお祭りの様子とか出てよく見ますよね。
私から見てもちょっとノイズしか言えないか
も。自分は結構好きなんですけど。
結構うるさいかも。まあでも賑やかな感じなん
で、ね。
そうなんですね。本当にねこう夏の思い出としてね自分、はい、まあ今ちょっと難しいかもしれないんですけど日本の方だとこう自分の家の庭でとか、はい、まあ、あるいは海でとかねこう手持ち花火を持って遊んだよなんて思い出持ってる人いたりしますね。皆さんの国でも自分の家とかで結構普通に個人がやれる感じですか？
そうですね、やることができました。
できましたということは
今はあまりできないです
ね。できない
、色々規制とかありまして、
うん、
子供時はかなりいろいろとやってきましたね。
うん、こう爆竹とかを用意して
普通 その打ち上げ花火もできたんですけども、
うん、打ち上げでもなるほどね。仙台に住んでいる、ね、海外の方とかも、まあ、日本でそういう手持ち花火ね結構お店でも売ってますから ね今この時期だとこ
う
ドラッグストアとか百均とか、うん、あとスーパーとかでもね普通に売ってたりするんですけど、はい、じゃあどこでやれるのって思うかと思うんですが、
そうです、ね、
なんかちょっとね公園っていうのは今ダメなところが多いですね。
公園がダメですか？
うん、公園はね結構花火やめてくださいっていうところが多いです。あと家の前でとか道路でっていうのもねやっぱりこう夜なんで煙が出ちゃったりとかあと音がするとかね、はい、みんなついやってると盛り上がりますしね、はい、わーとかって声が上がりたくなるので、はい、ちょっとやっぱりご近所に迷惑にならないか確認が必要ですね。
まあ、時間とかが大事ですね。
そうです
ね、8時9時くらい、
うん、
それ以降だとちょっと、うんうん、やめた方なんか変えた方がいいかもしれないですね。
そうですね。なので、まあ、例えば、広瀬川の例えば河川敷とかね、場所のルールを確認して問題ないかどうかね、チェックをしてもらってぜひ安全に楽しんでもらいたいなというふうに思います。
看板ですね。
そうですね、看板でどうしても分からなかったら市役所とか、ね、区役所とかに確認してみるというのも手ですね。うん、せっかく楽しいことしようと思うんですからね。そこはチェックしてみてください。
ちなみに山の中って花火でダメですよね。
それも
火事になったりします
。そうですね、まあ、それはもう何より自分の身の安全という意味でもそうなんですけれど、やっぱり花火をやるときはね火事に気をつけなきゃいけませんから、ちゃんとお水があるかどうかとかね、準備とあとは事前にそういうね、確認ですね、はい、忘れないようにしてくださいね。
勉強になりました。
はい、じゃあまあ皆さん結構ね、見たことやったことあるっていうことでしたけど、そんなお祭り、何か思い出があれば教えてもらえたらな、お話ししてもらえたらなと思ったりして、誰か。
そうですね、
うん、
大学の祭りで祭りになりますか？
うん、いいですよ、大丈夫ですよ。
そうですね、実際に大学時代、日本で大学なんですけども、サークルの皆さんと一緒に、まあ、屋台を出しました。いろいろな揚げ物とか、売ったんですけども、唐揚げとか、
揚げ物屋さん、暑そうだけど、
僕はだから、あまり売れなかったです
けど。でもね、屋台をやるっていうのもなかなか貴重な体験です
ね。そうですね、まあまあ、かなり赤字が出たんですけど、それはそれで楽しい経験でした。
いい思い出ですね。
はい、
制限さんどうですか？
そうですね、お祭りというと、中国人としてまずは春節ですね、その時必ず花火を打ち上げます。
はい、
日本って花火大会というとなんか夏の感じとか、
はい、
冷たいビールとかいう方かな、しかし今年の2月くらいスキー場で、エボシスキー場で花火大会を見ました。
お、
冬でも見られることは全然思い出しない、なんか親しく
感じました。なんか一瞬ふるさとに戻ったという感じが出てきました。
暖かい感じしますか？
そう、
見たらどうですか？
どういう気分ですか？
なんか、うん、そうですね、空気が澄んでるので、うん、なんか
綺麗、
夏より綺麗に見えます、
うんうん、確かにね。逆に日本の人は冬の花火あんまり見たことがないので、うん、そういうのも今度見てみたいなと思いますね。須藤さんは？
私はインドにいた時に家族と毎年必ず祝っていた、光の祭り、ディワリっていう祭りがあるんですけど、宗教的な面もあって、でもまあそれよりも多分文化の一つになってるかもしれないんですけど、一緒に花火したりスイーツを食べたりしていて、特におじいちゃんと一緒にやった花火はもう一生忘れられません。
スイーツってどういうスイーツですか？気になります。
あ、グラムジャムっていうめっちゃもう天井を超える甘さと言われてるスイーツがあるんですけど、個人的にそれが一番好きで、揚げてる小麦粉からできていて揚げるんですけど、多分仙台のカレー屋さんとかでも食べれるかもしれないです
。すごい甘いわけだね。
すごい、世界一番甘いスイーツとして知られてる。そうですね。慣れてきていたから。
いや、もうあれですね、仙台市のちょっとカレー屋さんでメニューをチェックしてみないといけません。で、今ね、諏訪さんからちょうど、ね、インドのお祭りは宗教が少しね、絡んでますよということで意味のことも教えてもらったりしましたが、まあ、日本の花火もね、実は意味があって、亡くなった方を慰めるという意味で鎮魂というんですけれども、そういう意味で開けたりすることもあります。
これは異界ですね、
なんかこうね、お祝いのセレブレーション の花火っていうのももちろんあるんですけど、はい、古来からの花火にはね、そういう意味合いがあったりしますので、ぜひ花火大会行くときにね、そういったところのこう背景かな、はい、どういう理由でこの花火大会が始まったのかなとかも調べてみると面白いかもしれないですよ。
今年見るときにそれをなんていうか考えながら見てみようかなと思います。
はい、ぜひぜひ。
ちなみに今年はなんかいつでしたっけ？
はい、今年はですね、8月6日から8日に仙台の七夕祭りがありまして、花火大会は8月の5日ですね、でちょっとこれ聞いてるの間に合わなかったっていう方、8月の26日泉区民ふるさと祭りというのもありますので、仙台市ではそちらがお楽しみいただけるかと思います。
楽しみにしています。
行ってみましょう、行ってみましょう。まあね、楽しく、ちょっとね、暑い日続きますけど、夏祭りとかね、花火でちょっと一時暑さを忘れる思いをしてみてくださいね、はい、皆さん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にセンティアからのお知らせです。仙台観光国際協会センティア国際化事業部では、多言語での生活情報提供、相談など外国人市民のサポートを行っているほか、市民団体や市民とともに多文化共生の地域づくりを推進しており、こうした事業を支援していただけるサポーターを随時募集しています。国際交流や国際協力のイベントに気軽に参加しながら、仙台市の国際化に貢献してみませんか？私たちの取り組みに賛同くださる皆様からのご登録、お問い合わせをお待ちしています。申し込み方法など詳しくはセンティア国際化事業部ホームページをご覧ください。これで今日の多言語放送局を終わります。また次回をお楽しみに。
さようなら。